久しぶりの
久しぶりです、ね、
収録
ずいぶんサボりましたからね。
ねえ、
はい、
全然永谷さんが畑に来ない
から。いやいやいや、もう雨がね
天気悪かった。最近
ね、天気悪かったからね、
ぐっと寒くなったし。
そうそうそうそうそう。
どうすか、うん、寒いですか。
寒いです。
ああ、寒いもんやっぱ寒いんですね。
寒いもんは寒いですね。程度はあるけど。
ああ、
今はもうこの格好で長袖一応羽織ってはいるけど、
うん、
寒いなと思います。
あ、それでも、
うん、なんか T シャツ、半袖の T シャツ1枚、
うん、
で上にちょっとこうジャンパーみたいなの羽織ってて寒い。
え、岐阜だと今頃の12月、
うんうん、
今日2日、
うん、2日
どれぐらいの気温になってるんですか。
17、8度とかかな。まだそんなけあるかな。
こっちも夜間それぐらいですね今。
うん、ここの夜間が、天気のいい、
ね、
岐阜の日中と一緒の気温ぐらい
かな。あ、日中の、
日中の一番お日様で
暖
かい。
あ、じゃあ夜はもっと下がる。
そうっすね。僕が住んでたところは、うん、もうこの時期霜が降りるぐらいだから、
はあ、
うん、朝方まだ0度までいかないかもしれないけど、12月頭だから、
はいはい、
まあ、4度ぐらいまでには。
あ、
うん、
なんまだ。じゃあ雪は降ってない。
雪は降らない、あんま降らない地域だった。
あ、そうなんですか。
僕はね、
あ、
うん、ただあの有名な飛騨高山とか、 あっちの方行くともう多分もう雪降ってます。
あ、降ってる。あ、
うん、今年はどうかわかんないけど、うん
そのなんか寒くなるために腰が痛くなるやら、うんうん、
あ、
膝が痛くなるやら、 あんなのあるんですか。
あるある、 ありますよ俺腰痛くなるもん。
あ、
うん、
どうですか、石垣はならない。
あ、全然ないですね。
あ、ならないですね。
ないない。うん、
あ、
健やかに日々暮らしております。
あ、使ってないっていうのもあるじゃん
何か、うん、はい的を得たことを言われてどう返そうか
プライベートなのか仕事なのかちょっと分かんないですけど、
あんま多分体使ってないっすね今ね
何話そうかなと思ってて、
お、何かこの間話した時もうネタがこうあってしょうがないって言ってたじゃないですか。
あ、
う
ん、
話したいこと
最近、
うん、
70歳の、
うん、
もうこっちで言ったらおじい、
うん、
と80歳のおじいの畑を見させてもらったんですよね、
う
ん、で80歳のおじいは赤石の方で、
うん
うん、ですね、見た時はオクラがもう最後かなぐらいで。
あ、最近。
はい、
あ、
2週間前ぐらいなんで、
うん、
11月中旬か、
うんうんうん、
それぐらいの時に見たら、
うん、
もうオクラが最後の方というか、
うん、
でもまあそれでも取れてて、
うん、
あとニンニク、
うん、
植えたっつってて島ニンニクを、
あ、ははは
で夏から植えてたごぼうの収穫が終わったって言ってたんですよ。
うん、
単根ごぼう、短いごぼう、
あ、まあなんかこう40センチないか30センチぐらい。
でもなんかその人が言うね、うん、60センチぐらいあったとか言ってめちゃくちゃでかくないと思って。
結構普通にごぼうじゃないですか。
ちょ、土がちょっと砂っぽいんですよ、うん、黒い。
ああ、あ、黒く
黒い砂っぽい感じで。
ああ、砂なんだ。へ、
多分津波の時に、
うんうんうん、
その海沿いだから、
うん、
来た砂なんじゃないかって言ってたんですよ本人は。
あ、
そのごぼうで掘るじゃないですか、
うん、
したらちゃんと下には赤土があるらしいんですよ。
あ、なるほど、ほいほいほい。
だ、まあ、石はゴロゴロ出るけど、
うん、
多分柔らか、あの砂のその硬い柔らかいで言ったら、
うん、
だいぶその根菜にはいい畑なんじゃないかっていうか、うん、
ね、根菜は作りやすそうですよ ね
、
うん、
引きやすいというか。
あ、
ここの赤土粘ってるから一苦労ですよね。
いや、
芋にしても、
うん、ね、またシムさんスコップバキバキに折れます
そうそうそう腰も折れて、
腰も折れてね。
そうだから、ああいうのやっぱり、まあ一部なんですけどね、うん、そういうところは、
あ、
ここと、あの反対側、
うん、
このおじいの畑赤石っていうところだったんですけど、うん、反対側のあの米原キャンプ場があるところ、米原とか、はいはい、あそこのらへんに吉原っていうところがあるんですけど、 あっちの地域もそんなっぽい感じでしたね。
はいはい、
落花生の収穫した時に、うん、落花生の収穫根っこごと引き抜くじゃないですか、うん、これ初めてこの右手取って、うん、左手取ってを繰り返しいけるっていう、
すごいね、
ちぎれないで、
それすごい、
すごいっすよね。
すごいすごい、
石垣でああいう土あったんだってびっくりしましたね。あれで、
この畑だったらまず考えられないですよね。
多分ついてこないですよね土の中のものはついてこないで上だけブチブチちぎってるっていう、
はいはいはいはい、あ、そんなにスポンって取れるんだ。
取れるんですよ、
まあでも分かる、吉原の土地だったらそうですよね。俺も一回見に行ったことがあるんですけど、ほんと砂ですよね。
うん、そうそうそう、まあ、一応流されるっていう問題は言ってたんですけど、
ああそうかそうか、
あと逆にその落花生をうりゃうりゃ取れるから気持ちいいで取るじゃないですか、作業って思ってないから、
うん、
あ楽しい楽しい、抜ける抜けるって言って、うん、そう走るように抜いてったんですけど、おじいに最後お前抜きすぎだって言われて、どういうことと思ったら
はい、はい、
そのある程度残しとけば、まだあのちっちゃいやつもその大きくなってから取れるだろうみたいな、
あ
全部きれいにするんじゃねえみたいな、
あ
怒られ方したんですよ、よくわかんない。
あじゃあそれは株の成長がまだちょっと遅れてるようなやつは残しとけっていう、
ああそうそうそうなんです
よ。ああなるほどね、
そんな悠長なこと言ってられないっていうか、
うんうんね、
気にしてめっちゃ見ないといけないじゃないですか。
はいはいはい、なんか作業的にはね、その、まあ、バンバンやっていく方が効率はいい気しますけどね。
まあでも無視して全部取りましたけど、
取ったんか容赦なしか、
取り忘れたのはもういい、あそういうことでちっちゃかったんでっていう理由で
なるほど、それで納得してもらえたんだ、
でも本人たちもあの食べるためとか、うん、その種をつなぐために植えてる程度だったので、
あ
出荷するとかっていうレベルではなかったんですよ。
あそうなんですね、そうか、
楽しみで作ってるやつ。
なるほど、だったらわかる。
でその場で湯がいて食べたら、うん、めちゃくちゃ美味しいって言って、
ああ茹で落花生いいっすね。
大釜で炊いてるのにこれぐらいの、
うん、すごいっすね。
蒸して蒸してやってるのに食べ過ぎんなよっておかしくないですかって
そんな言われた
鼻血出るぞみたいな、なんか
そう、そんなに炊いてるのに
めっちゃ炊いてたんですよね
じゃあ出荷する分ぐらいとか人にあげたかった
の。あそうそう、俺たちも種もらったし、米袋の、
うん、
なんかよく20キロ袋みたいなのあるじゃないですか、
うん、
あれでもらいましたよね
そうかそうか、落花生を今収穫するんだったら植え付けは7月とかだろうかな。
いや、てか、今の時期に取ったわけじゃなくて、
うん、
その土の状態がそれが良かったっていう話だけで、うんうん、あの時は多分6月か7月だったと思うんですよね。
あに収穫、
うん、暑かった記憶があるんですよね。
あ
9月かでも4月か5月ぐらいに植えたんですかね、多分。
あ4月5月に植えて、で7月、
台風越してから取ったみたいな。
ああなるほどなるほど、うん、
5月に植えたら大体9月ぐらいですかね、うん、
4ヶ月もそのぐらいかな。 あったかいしこっち4月5ヶ月か、
うん
うん、
あれも在来だってちょっと千葉半立みたいな大きさはなかったけど、
うん、
まあでも、
うん、
もうプリプリしてよかったですね、うん、あれは、
うんうんうん、
そうで、まあ、うちの砂と、うん、その俺が言いたかったのはそれじゃなくてめちゃくちゃ横道にそれただけで今の
落花生好きだから私
その80代のおじい赤石のところに行ったら、うん、すごい砂があるって言って、
うん、
でこのおじさんは、うん、若い時に除草剤使いすぎて、
う
ん、体壊して、
あらら、
しかも集落の全部の除草剤行為を 受け負ってたみたいなんですよ。
うわ
効率いいだろうみたいな感じで。
まあいいけど。
そしたら体壊しちゃって、それから農薬使うのやめて、やってるんですよね、
うん、
で最初はパイン植えてたらしくて、
はいはい、
パイン植えてたけどパインの缶詰工場が潰れて、
あ
でその時その株も高かったらしいんですよね、パインの苗も。
あ
せっかく植えたのに潰れたみたいになって、
うん、
どうするってなって、うん、で次カイコやろうっつって、
お
カイコの桑、の木、
うん、
植えて、
うん、
で糸をやってたけど、うん、中国かどっかの外からのまた糸が来て、うん、だまたお金あれになってみたいな。で今のやり方にだいたい落ち着いてきたというか、ほんと農業一筋で来たおじいなんですけど、
うん、
やっぱすごいのがやっぱ養鶏もやってて、
お
卵、
はいはい、
そうですね卵で、
うん
う
ん、
で卵を産めなくなったら廃鶏、どっかのなんかお肉屋さんに売るのか、
うん
って言って、あと、うん、ヤギも出してるんですよ、繁殖させて。
ヤギ、うん、
めちゃくちゃなんか、
うん、
80ってまあ、ね、世間一般的にはもう、
うん、
休んでもいいんじゃないって思うんですけど、
うん、
すごいなんだろうバイタリティというか、
うん、
で自分私に対しても、
うん、
なんか売れる野菜ないのかみたいなすごいアグレッシブな感じで何が流行ってる今とか、はいはいはい、すごい聞いてくるし、
なんかハングリーさがやばい
っすね、やばいっすよね、
うん、
だからその結局この能でありながら、うん、なんとかまあ食っていってるわけじゃないですか、うん、したらそのいっぱいそのなんていうんですかね、畑が、うん、テーブルみたいなもんだったら、
うん、
そこの上に乗せられる食卓に乗せられる材料がいっぱい持ってますよね、
う
ん、
そうですよね
本人が、
ね、
ヤギも結構いい値段するみたいなんで、で、あれ牛と違って結構繁殖するじゃないですか、それもあるし、
うん、
でほぼ放牧みたいなスタイルなんですよね。ニワトリもまあひよこはどっかから買おうとは言ってましたけど、
うん、
それで卵売ったりとか、
うん、
すごいなんか稼ぎ方いっぱい知ってんなみたいな。
あ力強いっ
すね。そうそう力強い感じがすごいびっくりしましたね、しかもまだ作る気でいるというそのね、
うん、
売れる野菜ないのかっていうのが、
うん
あこうでなきゃなみたいなな
んか生きるエネルギーに溢れてる感じですね。
そうですね。
すごいな。
だから石垣でその土があんまり粘土質だから、
うん、
ごぼうとか考えないですか、
うん、
でもごぼう買う人結構いますよね。
ああね、当たり前にスーパーに売ってるしね。
そうそうそう、
うん、たまにごぼう食べたくなるもん俺も
ね、
うん、
だからそのスーパーに内地産のごぼうが並んでるけど、
うん、
やっぱそこに目つけるってやっぱ、
うん、
いいなと思いましたね。
あ
そのアンテナがちゃんと
あ
持ってるというか、
はいはいはい、
同じものしか作らないよっていうスタンスじゃなくて、
うん、
作りやすいのとか、
うん、
もう年がら年中なんか作ってますねこのおじいは。夏はもう多分園菜、うん
あはいはいはい、
メインで
ね
やったりとか、
うん、
切らさないで作るっていうのがやっぱりすごいなっていうのを感じましたよね。アルミとか一回り上じゃないですか80って
一回り
っていうのはなんていうこの倍か倍
倍や
倍
倍ですね一回りだったら12ぐらい。
そうすごい顔つきももうたくましいし、もっと生きるんじゃないかみたいな期待値もあるみたいなまだまだ
期待値伸びしろが
伸びしろまだあるんだなみたいな。
あ
でその次70代ぐらいのおじいのとこ行ったんですよね、
うん、
でこの人はずっと農業やりたかったけど、
うん、
なぜか農業をさせられない、
うん、
いい仕事がいっぱい回ってきてこの人に結局学校の先生みたいなになって なったんですよ、
うん、
でようやく定年したから、うん、自分の畑、うん、ちょっと山みたいなとこ買ったんですよね。でそれを買って1兆5単ぐらい、
あ、いいサイズですね。
で結構山なんですよ、平坦じゃないから、うん、そこにバナナとか、うん、あとボンタンみたいな木があるんですよ、
うん、
これがしかもその人が最初に食べたボンタンの、うんをから取った種を子供の頃植えたらしいんですよ、うん
う
ん、
お
でそれが大きな木になって、うん、もう何年ぐらいになるんですかね、30年以上の木になってる、なってたのからその取り木、
お
取り木してまた増やしていってるんですよ、どんどん定年してから自分の畑を買ってみたいな。
すげえ。
で聞いたらもともと親の土地だったらしいですよ、そこ。
ああそうなんだ。
でも一回売ってしまったのを買い戻したみたいな、でその時に植えた、うん、その木なんだみたいな。
ああまだ残ってたんだ。
そうそう残ってたんです。
よかったですねそれね。
なんかちょっと泣きそうになりましたねこの話聞いて
ちょっと感動じゃないですか、
ね、感動。親には売るなって言ったのに、
うん、
そうだけどやっぱり苦労したのか、うん、もう売ってしまってみたいな、うん、ある意味だからサトウキビとかやるような土地としてはちょっと不向きなのかなと思ってさ、聖地っていうか何て言うんだろう、この平坦地ではないから使いづらいっていうか、
そうそうか、傾斜地だとね、
あそうそうそう、
どうしても機械入れにくいですもんね。
そういうのもあったのか、うん、でも今はもう島バナナがすごい植えられてあって、でみかんの木、パパイヤ、でその中にちょっと平飼いの養鶏みたいな、
うん、
木が、うん、鳥が泊まれるような泊まり木になってて、その木の周りに咲くだけ、野犬に食べられるって言ってたから、
そっか、
それだけでもう育ててるみたいな。
はいはいはい。
落ちた果物を鳥が食べたりとか、
うん、
あげてるのはだからくず米、
うん、
くず米をお米屋さんから持ってきてちょっとあげるみたいなだけで、もうなんていうかその、
うん、
放牧養鶏なんていうんだろうね、
あひ、
平飼いとはまた違うんですよね、屋根がないしそもそもみたいな、
まあ、自然卵養鶏って言ったりするかな、
あすごいなと思って、それでちゃんと回ってるっていうか、そうでやっぱり好きなんでしょうね、昔から畑やりたいって言ってるのにみんなが違う仕事をさせたからっていうそれで先生になっちゃってるみたいな人だったから、
はいはい、それもすごい話ですけどね、
ねえ、だからそう、そういうの見ると、うん、70だろうが80代だろうが、うん、遅すぎるってことないんだなみたいな。
確かにね、いつからでも始められる
ね、え、
うん、
あのたくましさはすごい良かったですね。
あ
でその70代のおじいのところの畑には、うん、その原木、シイの木の原木が置いてあって、
シイ、あれ石垣にあるシイの木
って言ってましたけどね、本人が。
そうなんだ、シイあるんだ。
でその原木に駒打って、
はいはい、
キクラゲの、
お、あれなんか昨日どっかでキクラゲ栽培してる人の話聞いたけどな。
あ、うん、そう、まだ打ったばっかりで出てはいなかったんですけど、出てはいない、
うん、
でももう山みたいなとこの畑なんで、
うん、
雑木っつったら雑木みたいなのも生えてるから、
うん、
台風の時風がそんな強くないらしくて、 あと日陰も常時、
うん、
あるというか、
めっちゃいいっすね。
そう、めっちゃいい環境で、うん、俺も内地でキノコやってたから分かるんですけど、うん、やっぱりあれだけの木陰作るのって大変じゃないですか、
うん、大変
ですよ ね、
ね、ある程度なんかあの葉っぱの厚みっていうのかな、層がないと、
うんうんうん、そうです
ね、ちょうどいい木陰にならないですもんね。
で荒れてるとダメなんですよね、あのつるとかで覆われて真っ暗でもダメなんですよね
ちょっと木漏れ日が入るぐらい、ね、
そうですよね。ああいいなと思って、そうでキクラゲやるんだみたいな、でそ その他にも、うん、なんかその梅雨頃になると、うん、GY ナーバ、
GY ナーバ
方言だと思うんですけど、うん、その地割れ、
はあ、
地が割れる GY、うん、地が割れるから GY っていうらしいんですけど、うんうん、そっからヒラタケみたいなキノコが一斉に出るらしいですよ、梅雨時に。
へ
ビシャーって出るらしくて、
ビシャー
聞いたらそれ1日で消えるらしいんですよ。だから朝取ったらもう近所に配ったりとかして、うん、炒め物にしたらめちゃくちゃもう美味しいみたいな、いまだにあれを超えるキノコはないみたいな。
へ
え、そういう知恵、知恵っていうかもう多分昔は普通に食ってたから、でそれを調べたんですよ、なんだそれと思って、
はいはいはい、
そしたら、うん、シロアリいるじゃないですか、
うん、
シロアリの巣からそのキノコが伸びるらしいんですよ。
はあ、なるほど、強制してんだ。
そうそう、強制してるんですよ。面白いと思って。
面白いっすね。
シロアリって、うん、普通はね、家に害なすから、うん、ほぼ害虫みたいな言われてるけど、うん、
見つけたら農薬かけるって感じ
ですよね。そうそうそう。でも硬い木質とか 木とかを分解してくれる自然界のものでもあるじゃないですか、うん、分解者というか、う
ん、はいはいはい、
いなかったら多分そこら辺に丸太ずっと転がってるってことになります
よね。そうですよね、うん、
ああ、だからそれからキノコが出る。だからシロアリもやっぱ種類がいるらしくて、キノコをやらすやつは、
うん、
なんて言ったかな、上位アリみたいな、
上位
上に暗い上位アリみたいな、そうそうそう、あ、高位かな、忘れたんですけど、なんか低位と高位なのか上位と下位なのかわかんないですけど、いるらしくて、家食べるのはだいたいその下位っていうか下の暗いみたいなやつの、身分が低いとかじゃなくて多分その階層がある、
存在が
そうそうそう、あるらしくて。
それは何、同じ群れの中のものなのか、そもそも種類が違うのか。
あ、種類違うみたい
です。種類が違うんだ。
何だったかな、うん、またすぐ忘れ、調べたけど忘れました。一応なんかすごい、でもそれを研究してる機関もあって、
あ、へ
ー、もしこれを培養できたらいいんじゃないかなっていうところも動いてるみたいで、うん、そう。でも取れないんですよ。1日しか生えないから。しかもこの梅雨時期の時期って、はいはいはい、決まってるらしくて、でそれが沖縄、うん、日本だと石垣島か西表しかできないらしいですよ、
うん、へえ、限られてるんだ。
限られてるらしいんですよ。
あ、そうか、石垣と西表でも結構なんか環境違いそうな気しますけどね。
そうですよね、うん、多分だから山があって。
ああ、そういうことか。
あとは暖かさなんですかね、微妙な、
うん、あとは湿度とかもあるのかな、山だからっていう ね、
うん、もう沖縄本島でもありそうだけど、でも意外と、
うん、
なんか違うんでしょうね、
うん、
沖縄本島でも山があるとこはあるし、北部の方だったら、
はいはいはい、微妙に緯度も違うっちゃ違うから、緯度的なものもあるかもしれないですね、
うん
うん、
そういうの考えると、うん、でそこの川をずっと下ってった、うん、溜まってるところ、川の池みたいになってるところは手長エビも取れるんですよ。
へえ、
結構大きいですよ。大きいっつっても、まあ一般的な、うん、スーパーに売ってるブラックタイガーぐらいの。
でかいっすね。
でかいっすよね。
そんな手長エビ取れる。
取れるって食った人に聞いたらうまいらしくて、
あ、
めちゃくちゃコンビニとか、
うん、
なんかスーパーとかデパートはないけど、うん、めちゃくちゃ豊かだなって思いましたね。
あ、ね、
そう、何もないって言うけど いっぱいあるじゃんみたいな、その資源が。
あ、本当にね、
すごいいい場所。多分長谷さん好きになるかもしれないですね。うんうん、果物っていうか、うん、山欲しいって言ってるじゃないですか。
山欲しい。本当山欲しい。
沖縄県一高い大本山、うん、買えばいいじゃない。
ね、買っちゃおうか。
全部。
全部。買っちゃうぞ。
沖縄県一の山を持ってる男になるんですよ。岐阜から来た男が沖縄県一の山を持つに至るまでの。
それはもう映画になりそうですね。
情熱大陸ぐらいは出れるんじゃないですか。
いやー、情熱大陸どころじゃないですよ。もうこれハリウッド化ですよ。
ハリウッド化
そんだけのスペクタクルがないといけないか。
どんな見せ方するんだろうな。
ねえ、うーん、ちょっと、うん、
ランボーみたいな体してないとダメとか。
まあ最低限格闘家にはなんなきゃいけないですよ。
そうですね。
何の映画なんだ。
金髪美女出てきたり、謎の中国美女出てきたり。
やめよう。やっぱりハリウッドはやめよう。
ハリウッド
はやめよう。
もういろんなことがもうぐちゃぐちゃになる。
ぐちゃぐちゃになっちゃう。盛りすぎるから。プロフェッショナルとかがいいかな、情熱大陸とか ね、 いいっすね。その辺かな。面白い人いるな。
そうなんですよ。だから、うん、ねえ、うん、やっぱいろんな人に会うべきっていうか、うん、昔からの知恵が当たり前として備わってるので、うん、どっか抜けてるんですよね、
うん、
俺たち世代でもやっぱり。
あ、
食ったことないし、そんなキノコみたいな。
ねえ、
でキノコを食うの怖いじゃないですか、間違ってたら。ねえ、だからやっぱそういう人たちと一緒に取って食べてたら、うん、山で見た時に、あ、これ食べられるやつだ、食べようとか思いますよね。
思う思う。
そういうのがぽっかり空いてるんですよね、多分。その80代70代の人たち、うんうん、次の下が多分親父たち、
うん
うん、そう、親父たちが多分その一気にサラリーマン、
う
ん、
そうっすよね、
世代というか企業戦士にいっぱいなった世代、う
ん、やっぱりね、高度経済成長で、うん、みんなが勤め人になって、なんか畑とか、
うんうん、
田んぼとか自然から離れちゃったっていうところが、
ね、ごっそりなく、そうそう、なくなってるんですよね。そうすると地域にあるその食べられる資源とか、うん、季節のものとかを引き継げてないというか、
うん、
受け継げてないのっていうのはなんかちょっと残念ですよね、
う
ん、
そうですね、本当それはね、岐阜でもそう。
あ、
うん、やっぱりね、そうなんですよ。団塊の世代でそのちょっとこう、団塊の世代は経験してるんですよ、ギリギリ、うんうんうんうん、経験してるけどそれを熟知してるわけじゃないから、僕らの世代に受け継ぐことができない、
ね、できてないですよね、
うん、で僕らはなんかよくわかんないっていう世代になっちゃって、うんうん、でもそれじゃいけないなって言って戻ってきてんのが今の若い子たちっていう印象なんですよ ね、
すよね。
30代前半からもうちょっと下の、
うんうん、
なんかその世代の方が今こう感性が豊かっていうか、うん、なんか素直っていうか、自然に帰って生きやすい、
うんうん
うん、
そうっすよね、
感性を持ってる気がするんですよね。
学校行かせるこのおじいたちに預けようかなと思いました、
ね、あ、本当にね、その方がいいよ。
ね、なんかやっぱり楽しそうじゃないですか、うん、毎日軽トラの助手席乗って、
うん、
そういう山にガタガタ行って、うん、そのね、ボンタみたいな、スーパードラゴンボールみたいなでかい、
うん、
これぐらいですよね、この右一個が
ボンタン、ボンタン、あー、ボンタンがね、ボンタンってそんなでかいんですか。
え、違います。
いや、知らない。
え、おじいはボンタンって言ってたんですよ。俺はボンタン見たことないから、おじいのボンタンっていう言葉を信じるしかなくて、う
ん、あれ、ボンタンってボンタン麺のボンタンですよね。
ああ、そうそうそう、ああ、そっか、ああ、言ってましたよ、うん、だから皮とかをこうなんかすったらそれもできるぞみたいに。
そうなんだ。あれってどういう風に作るんですかね。
だって皮1センチぐらいありましたもん。
の大きさだったらまああるでしょうね。
おじいはだって釜でこう切れ目入れて食わしてくれました、うん、パカって、
スイカみたいだな。
まあまあお腹いっぱいになりますよ、あれ。
なります。
食えって言われて入って渡されたら、
うん、そんなでかいんだ。
そう、
でかいとは思ってたけども。
で 3,4 メーター上から落ちても割れてないですよね、うん、スーパードラゴンボールみたいなボンタン。そうそう、
ドンキだ、ドンキ、
ドンキ、ドンキ、本当に。
そうなんだ。
面白いですね。そう、だからやっぱりでもキクラゲやってるっていうのが面白いと思って、うん、
はいはいはい、
あ、これちょっとなんかできたら真似したいなと思いましたね、
うん、あ、なんか最近インスタで見たけど、石垣の人、その人じゃないと思うけど、うん、他の人のインスタでもキクラゲ撮ってるっていうのは出てます。
あ、
うん、
だからその っちの研究機関が、うん、今そのキビの取った後のバカス、
うんうん、
キビを絞った後のバカスで、うん、それを作ってますね。もう実験で、
あ、
取れてるって言ってたので。
おお、もう取れてるな。
でこれをもっと民間に落とし込んで研究して、うん、実用化までいければ、うん、そのバカスから作られるキクラゲでも、うん、まあ、ある程度お金に変わるというか、
うん、
で結構マンゴーの枯れた木にもキクラゲついてたりするんですよ。切り株のところにとか、
はあはあ、
まあ、一応おじいが言うには、うん、食べれないキクラゲはないみたいな。それもちょっと半分どうなのかなって思うんだけど、
ね、
うん、食べられないキクラゲはキクラゲは大丈夫って言うんだけど、はいはい、キクラゲにも種類いっぱいあるんじゃないかなってちょっと疑ってしまうというか、
う
ん、
俺もそう思ってしまう。キクラゲにねよく似てる何かみたいな可能性もあると思うし、そうそうそう、
あるって、
うん、いやちょっと俺専門家の人と一緒に行かないと、そういうのは怖いな、自然のキノコだけは、うんうん、
そうだけど、その、その研究、石垣の研究してるところが、うん、バカスからキクラゲにできれば、うんうんうん、そのキクラゲを取った後の菌床というか、
うん、
それを畑にすき込んでもまたいいなと思ったんですよね、うん、
あ、
そのサイクルに乗せたいなって。今せっかくキビも植えてあるので、
うん、
キビをまず収穫した後に、
あ、なるほどね、
キビ大体キロ20円なんですよ。大体
キロ20円、それはサトウキビとして収穫したものの、
そうです、こっちの製糖工場に卸す値段というか、うん、キロ20円、
うん、
だ1トンでまあ約2万ぐらいですよね、
うん、1トンで2万か。まあでも結構埋め方はあるもんな。
そう、うん、だけどそこから、もしキビの収穫を頼む、
うん、
ハーベスターを頼むと、うん、そこからまたいくらか引かれて、
あ、
どんどん減っていきますよね。
そうだ、そうですよね、自分で全部やってっていうことができる人はいいけど、そうじゃない人はね。
で単あたり、うん、だいたい7、8トンらしいんですよ、平均が
7、8トン、うんうん、
言ってもだから例えば2万で14万ぐらいじゃないですか、7トンだとしたら、
うん
うん、14万からまたそのオペレーターがトンあたりで引かれていくので、
あ、そうか、
そのね、
うん、
それも取られていって、
うん、
でな、収穫栽培期間も長いですよね。
ですよね、
下手したら1年半か1年かかるので、
うんうん、あ、そう考えると、
そうなんですと結構、
あ、
まあ、一応安牌な作物ではあるんですよね。
あ、
必ず引き取り手もいるし、
そうですね、
一番オートメーション化できてるのもサトウキビなので、
うん、
下手したらずっと働いててもできるっていうか、よそで働いて、
うん、
もう全部植え付けから収穫まで任しちゃって、
うん、
口座に振り込まれるだけみたいなこともできるっていう。
あ、そういうこともできるんだ。
だから大体5丁場あれば、うん、普通のキビだけで食っていけるっていう。
任せちゃっても、
任せても、
めちゃくちゃいいですね。
めちゃくちゃ、
あ、ちょっと今ぐらついた俺。
そう、5丁場あれば。まあ普通に暮らして旅行にも行けるよみたいなのを隣のおじいが言ってたんですけど、おじいも定年してるから多分70前ですよね、
うん、
うちの畑の隣のおじい。
あ、
しかもある程度の工程がすぐ終わっちゃうから、うん、やることないんだよみたいな。コロナだから旅にも行けないしよみたいな。
お、
ああいうの悠々自適っていうのかなって思ったりもしますよね。
お、まあ、それで楽しんでればね。
そうなんですよ、
うん、
俺もらっきょうなんかやろうかなみたいな、島らっきょうやろうかな。そんな軽いノリでやろうとするんだ、でも大変ですよみたいな、もうキビに慣れちゃったら、
は
い
はい、あ、
そんなに降りてやる作業が少ないので、
うーん、そうですね、機械の上で完結する仕事ですよね。
そうだけどその、うん、キロ20円で最初に言ったやつから、うん、例えばそこから絞ったキビの絞り汁を、うん、糖蜜とか、
あ、
あとシロップとか、うん、 そういうのを作った後、
うんうん、
でその絞りかすをそのキクラゲにまでの、
うん
うん、その菌床として使って、
うん、
でキクラゲも売る、
うん、
で菌床は畑に返すから、うん、まあ肥料代が浮く、
うん、
で考えるとそのキビから生まれるこの1キロ20円だった価値が、うん、もっと膨れ上がるんじゃないかなって思ったんですよ ね。だからたくさん植えてれば植えてるほど、うん、一気にそのキロ20円がキロ1000円ぐらいになった場合とか、
うんうん、
恐ろしい掛け算になりますよねまあそれが全部売れるとすれば
はいはい、はい、
まあでも1000円もつけば多分、うん、あの20円なんだから、
うん、
ある意味50倍じゃないですか。面積50分の1でもいいのかなって思っちゃいますよね。
確かにね、うん、
たら 5丁分あったら、
うん、
出したらもう5単もないぐらいですね。
あ、そっか、そういう計算か
なんかそういうなんか感じになりますよね、
うん、
だから少なく作って、
うん、
結構な、
うん、
それに匹敵する面積に匹敵する売り上げと同じぐらいになるかもしれないっていうそういう方がなんかワクワクするなって最近は思ってるんですよね。
はいはいはい、やっぱあれですよね、なんか今までやってきたものをこうひっくり返せるようなことできると面白いですよね。
そうですよね、
うん、
そうなんですよ。
それでかつまた別の循環が生まれるってことですからね、うんうんうん、畑に戻せるとか。
そうですよね、
うん、
でキビが少なくなった分じゃあまた何植えるかとか、
うん、
まあ、いろいろ考えられると思うんですよ。
確かにね、
もっと野菜作る人も増えてもいいし、
うんうん、それこそさっき話したね、あの島かぼちゃ、
うんうんうん、
あれやってもいいしね。
そうですね、
かぼちゃも結構ね一株あたりの占有面積がでかいですからね。
でかいですよね、
うん、
でああいうのもやっぱり石垣にある在来の種とかで、
うん、
かぼちゃの種をうまく確立させるというか、
うん、
結構なんか作る野菜が大体はスーパー向けとかなってるじゃないですか、
うん、
まあ、お金にするとき、
はいはい、
でそういうお金まず抜きにして、うん、家庭に並ぶ地元の野菜っていうのが、
うん、
まあ、あまりにも少ないんじゃないかなと思って、
う
ん、
そうっすね、大体スーパーとか行ったらね県産外の、
うんうん、外のやつが石垣やっぱ多いから、そういう作りやすい種というか、
うん、
地に合った種でうまく作りやすければ、
うん、
なんかもうちょっと増えるんじゃないかなって、
ね、
それが増えれば多分料理の仕方も増えてくるので、
うん、
それが普通の郷土料理というか、
うん、
郷土野菜みたいなにもなり得るってことですよね。
ね、なんかね石垣来てやっぱりちょっとなんか意外だなって思うのが、そういうこう島の食文化を支えるこう食材が案外少ないんだな。
少ないんですよ。
そうなんかね、ここで食べられてるのやっぱり今話したみたいな県産外の野菜とか食材が結構いっぱいで、まあ、魚はねすごく豊富だけど。
ああ、そうだ。魚はそうですね。
野菜っていう文化はもうないんだ
な。ないですよね。
ね、
そうだからあれ。一定のその世代から野菜を作り出すというか、
うん、
それが多分なんていうんですかね、最近なんじゃないかと。沖縄意外と、
あーはーはーは
ー、もう確か戦後20年後ぐらいとか、
うん、
10年後ぐらいからようやっとこういう野菜植えてみようとかっていうのが広まったっていうか、だけどそのなんていうんだろう、家庭菜園の技術みたいな、
うん、
昔からおじいとおばあこうやって作ってたよっていうのが薄いというか、
うん、
内地に比べて。
あ、そうですよね。
おー、だからその野菜の保存方法もそんなにないし、
うん、
なんかよくあるじゃないですか、内地行くと、
うん、
昔ながらの作り方でとか、
うんうん、
漬物の作り方とか、
うん、
干し方とか、
うんうん、
そういう全般が薄いですよ ね、
そうすね、
野菜に対するそういうのが。
やっぱなんか歴史が浅いなっていうのはすごく感じますね、
うん、
なんかこう今日本各地で その在来の野菜をこう大事にしよう的な動きって多いと思うんですけど、うんうんうん、各地の名前につけて、うん、鎌倉野菜、
あ、はいはいはい、
加賀野菜とか京野菜、まあ、京野菜なんかもね、うんうん、ずっとありますけど、そうですよね、うん、各地でね、うん、あるけど、やっぱそれってその土地にあったものをずっと作り続けてて、今やっとこう脚光を浴びたみたいな、あ、これ町おこしにめっちゃいいじゃんってね、
そうですね、
うん、でそれに付随して食文化もこうピッもう脚光を浴びて、うん、で盛り上がってきてるみたいな、うん、でもそういうのはないですもんね、し
ないですよ。だからその食べるものを作らなくなった時点で自分が買うことになったじゃないですか、
はいはいはい、
それから種が残せなくなったじゃないですか、自分で作らないから、
はいはい、
来年も同じの食べるんだったら自分で種持ってますよね、普通は、多分各農家が自分の食べる分だけの種を保管してて、で毎年繰り返していくから残るというか、その種が
ですよね、
種すらも買ってるっていう感じになると、うん、結局地元の野菜ないっていう石垣にはそんなにないっていうか、はい、オクラもなとは言っても、うん、どっかの種苗会社がね売ってる種であって、うん、在来の種では別になくて、
ね、本当ですよね。こんだけガンガンオクラが栽培されてる土地だけど、うん、種の産地見るとなんかタイとか、ね、インドとか、ね、あったりするしね。
そうなんですよね、うん、だからそれが地元野菜って言うかって言ったら、うん、うんって感じですよね、うん、ちょっと商売野菜じゃないっていう感じがあって、
う
ん、
そうっすね、
そういうののサイクルですよね、うん、だから多分その時途切れた、
うん、
で俺たち世代のばあちゃんたちとか上の、うん、親父たちより上の世代の人たちはもう亡くなってきてるから、うん、うちのばあちゃんもよく種持ってたんですよね。
あ、
種取りしてたのか。
はいはい。
そう。
何の野菜か覚えてます？種取りしてた。
全然覚えてないですね。
あ、
これまあのなんかちょろちょろ巻いて、うん、ちょろちょろ食ってんなみたいな。家の脇の畑でなんか食ってんなみたいな感じ。
葉物とかかな。
葉物もありましたね。うん、からしなとか。
ああ、なんか在来のからしなっていうのがあるらしいですね。
あ、そうそうそうそう。普通に雑草のように生えてるからしな
はい、はい、
とかもあったりして
うん、
なんかトマトのミニトマトの種だったりとか、うんうん、いっぱい持ってましたね。
なるほどね。まあ多分そもそも野菜っていうもの自体も内地に比べたら少なかったのかな。結構その、
あ、そうですね、
多分や、あの野草文化が強いじゃないですか。だから栽培しなくてもその辺に生えてるものを使って食べるみたいな、まあ、そういうのもこう今こう県産外のものに頼ってる、まあ、新しい食文化っていうこともあるのかなっていう。
あ、確かにこの、うん、昔はよく芋のつる食ってたとか、
あ、うんうん、
雑炊みたいにしてとか。
あ、雑炊に使うんだ。
雑炊、うんうんうんとか、多分ジューシーみたいな、そんな感じなんじゃないですかね。
あ、芋づるのジューシー。
芋づる。
おお。
多分ああいう系から来てるんじゃないですかね。
うん、芋づるも結構食べてみるとうまいもんですもんね。
ね。でもなんか貧しい時思い出すから食べたくないっていう年寄りもいる。
それは本当によく聞く話ですね。
そうそうそう、
芋とか。いや、そうだな。まさにね。
ね、
うん、
やっぱりそんなにはなかったんでしょうね。
うん、
やっぱ芋も実で取れるやつで、うんうん、じゃあその上も食べちゃおうかぐらいの種類でしかなかったというか、
海苔がね、
うん、まあ逆にたくさんありすぎて、うん、なんだこの野菜っていうのもあるし、
うん、
ね、そういうのは今はいっぱいあるから、じゃあどれ選ぶかっていうか、
うん、
合うのをもっと、
うん、
石垣に合う野菜をもっと、うん、探していきたいなみたいな、栽培方法と時期と、ね、
だからなんか下地さんはまさにちょっと今フロンティアなんじゃないかなって思ってるんですけど
フロンティア精神
新しくね、その島に合う野菜をこういろいろ育ててみて、うん、どれがいいかなってやってるわけじゃないですか、うん、多分ね、新しいこう食文化っていうか、うん、あの野菜の栽培 っていう目の文化においても、まあアグリカルチャーってカルチャーですよね、文化ですよね、
文化
、うん、そういうところをこう新しく作っていこうっていう、こう今歴史的な瞬間にいるの
か長谷さんもずっぽりはめ込んでやりますからねっていうい
やそれは楽しいからぜひって感じだけど、
うん、だから果物とかは、うん、多分普通にあったんですよね、
うん、
多分、
うん、
グアバ、
あ
バン、こっちだとバンシロ
ー、バンシロー、う
ん、いっぱい呼び名があるんですよね、うん、バンチキローとかバンシローとかバンシグアバとか、あと、うん、グアバなんかも本当に野生種っていうか、
うん、ちっちゃいですよね、
そう、しかもあれどんどん増えていくので、
うん、
なんだろう、あの竹の根のように、
あ
こう下潜って上がっては増えていくんで、
え、そういう増え方
しますね。
あ、そうなんだ。
だ庭に植えるなみたいな。
本当に、はあ、
大変になるぞ後でみたいな。
それは知らかった。
そうだ、あれとか、まあ、ポパイヤあるじゃないですか、うん、どっちかっていうとそういうなんか、
うん、
山に行って取るみたいな、
あですよ、ね、
山菜取りじゃないけど、なんかこうなんかそういう感じですよね。
栽培して取るっていうか、自然にあるものを、ね、季節にこうやって取りに行って食べるっていう文化、うんうん、だからもうその辺がこう結構イメージ通りだったりするんですけど、
うんうんうん、
最終っていうのかな、うんうんうん、
そうですよね、あそこに行けば何かあるっていうか、うん、食べられる森じゃないけど
栽培とかしなくてもいいじゃん、うんうん、その辺に生えてんだもんみたいなね、うんうんうん、
そうですよ ね、多分その月によって取れるものが変わるから、
うん、
体の感覚として、うん、ああそろそろ時期だなみたいな山に行こうみたいなっていう感覚だったかもしれないですね。
ですよね、うん、
でバナナも普通に生えてたっていうし、ちっちゃい頃そんなにあのお腹空いた覚えがなかったって、その70段おじいが
豊かだな、
そうそう、
はいはい、
そこにあるバナナだったり、うん、パパイヤだったり、うん、海行って魚釣ったり、
はいはい、
お腹空いたって記憶ないな、遊びながら食べてるみたいなことを話してるんですよね、
うん、
あ一石二鳥じゃんみたいな、なんか遊びながら、うん食べられてるみたいな。
本当ですよ ね
冒険しながら。パパイヤだって結構高いところになってるじゃないですか。 あれも戦略必要じゃないですか、落とすのに、
ね、
長い棒持ってくるかとか、どの辺りでツンツンするかとか、
あれサイズって結局取る時の大きさだけなんですよね。
ああそうですね、
味は変わらないって聞いたけど、
はいはい、
そういうもん
で、つけてる時に赤くすれば一応、まあ、ちょっとフルーツ的になるというか、
うん
うん、赤くなるんですけど、オレンジか、
あオレンジぐらいか、
ね、 なったのが、うんまあ、普通に甘くなるというか、
うん、
そういうのが多分話聞く限りではいっぱいあったから、うん、その山とか森に、
はい、
だけど多分開発とかで、
うん、
とか除草剤とかで、うん結構枯れてたものたちもあったらしくて、
ああ
だからだいぶもうそういうのはなくなったって言ってましたもんね。
ああそうなんだ。
もうバナナが植えてあるのしか見ないとか、
あ
自生してるバナナがないとか。
確かに自生のバナナってさすがに見ないな、
うん、
パパイヤは結構 ね道端でも生えてるけど、バナナ勝手に生えてるのってあんま見ないですかね
結構だからやられてて新しいですね。
へ、うん、そっか。
だから今、うんそのまあ、森に、うん、その食材があるっていうことを探すっていうか、うん、探せる知恵というか、
うん、
それも大事だし、うんね、畑っていうちゃんと土壌があるところで作る野菜の栽培もうちょっと目を向けていった方がいいかなっていうのはありますね。
なるほどね。っていう話をしてたら50分ですよ。
あもうやめましょう
この話のテーマっていうと何だと思います？一言で言うと
多様性ですね
多様性って言ったらもう毎回こうやってまとめるわけだよね
流行りに乗っとくみたいな
多様性だ。この間 SDGs の、ね、イベントもあったしね。多様性
に、うん、流行りワードに乗っとくという
乗っとこ乗っとこ、うん、多様性だ
後付けですからねこれ
じゃあ今回はこんな感じで、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。